はい、今回も始まりました、アシスタント背景美塾のポッドキャスト立法チャンネル第102回。はい、このポッドキャスト配信は原宿にあります背景美塾という背景特化した塾のポッドキャスト配信です。そこの塾長をやっております前田クスです。
よっ、前田クス、
前田クス、
前田クス。
さあ続いて、
はい、大長編ゆのきです。
ゆのき、ゆのき。続いて
石川さん。
なんかもう疲れたらしいよ、
ね、お疲れらしいですよね。まあまあまあまあ、そんな、なんか
まあね、
う
ん、前回ね、相田さんがどっかから、
まあ、そうで、もう僕だけあの食事を前にして、
そうそうそう、なんだなんだと、
そうですね、お酒を飲みつつ喋ると言われて喋る、
全然酒がそうでしょ、なんかずっと笑ってたんでね、
まあ何回も何回もリテイク
取り直したってね、
まあなんとなく久々に3人揃った感じ、
そうですね、本当
ね、そうだね、そう考えるとそうなんだね、
ね、まあでも年末いろいろありましたからね、
そう、12月は本当大変でしたよ、いろいろ、
12月大変でしたね、
なんかね。
出張行って拝見をやって、その後のあれだから本当3人揃ったの、
うん、まあ、そうだね、そうですね、だって出張行ってる間に iPad の講座もあったし、松島さんの、ね、キャラクター、松島ゆくらとゆき太郎先生のキャラクター講座あったし、
そうですね、
本当盛りだくさんでした。
なんかいろんな企画がね、もろもろとありつつ、はい、皆さんが楽しんでいただけたかというところですけども、
はい、
これ
で、まあ、あの背景ワングランプリ、ね、年1回 の、 そのスペシャルイベント、ね、
背景ワン去年やりましたけど、はい、24日ですか、
24日でしたね、
なんかいっぱい来ましたね、でもいろんな方、
そうですね、本当ありがたいですね、
うん、はい、ありがたく、
どうでした今回の背景ワングランプリ
いやいや、良かったと、良かったっていうか、まあ、あの名作揃いで、うん、あの撮るべき人が撮ったかなっていうところ
もありますし、まあまあまあ、そう来るよねっていう感じはありましたけど、
作品としてはね、そんな感じだったんですけど、うん、まあ、今までの背景ワングランプリの配信方法とまたちょっと違う
形、ちょっと違う感じでした、
そうですね、いろんなことを試しながらやりましたけども、大変だったと思いますが、うん、
いや、まあでも僕らとしてはまた新たな試みでもあったので、配信方法としては、
うん、そうですね、
なので、まあ、まあ、このポッドキャストを聞いてる方が、あの、いや、やめちまえよって思っちゃうかもしれませんけど
どうなのそれは、まあ、そもそも見てたのかという話もあるけど
まあ見てるでしょ、だってポッドキャスト聞いてる人は見てたでしょ、
それぐらいの怖いユーザーだということですね
怖いですよ、怖いですよ、
怖いだね、確かにねそうだね、わざわざ聞かないもんね
そうそう、これを聞いて背景ワングランプリってなんだっていう方はいないと思います
よ、そうだね、割とね動画は見ますよって、
もしかしたらいいかもしれないですよ、だって iTunes に登録してる人もあ
のどのぐらいなんて、
まあニコニコだからね、まあ、登録してないとニコニコ見れないし、
見れないけどね、うん、そうだね、でも
まあそれ2月12月の24日じゃないですか、
そうですよ、
ね、見てるかっていう、ね、
なんだそれは、
ね、その後1週間だって俺たちは忙しいよみたいな人たちばっかりでしょ
そうですよね、これからもその後もいろんな、ね、イベントもありましたからね、
そうですよ、ね、クリスマスからハッピーニューイヤーですから、そんな時間でわざわざニコ生を見てるはずがないだろうと、
ないの、そうなの、結構いっぱい見ててくれてたんじゃないですか
いや、まあまあまあ、
まあまあね、そういう、
いやでも本当ありがたいですね、
ね、なんかね、4時間3時間半ぐらいやったんですか、
ね、
3時間半ぐらい、ね、長い間お付き合いいただいた感じですけど、
ね、でもクリスマスの日に背景を語れるってなかなかないものだと僕は思いますので、
いや、ないことをやって
る、ね、なので、まあ、うん、やっぱりね、こう今回第4回の背景ワングランプリだったわけですけども、はい、うんうんうん、まあやはりやはりやはり、
そうですね、で
次は第5回ですよと、
まあ、一応今年やるっていうふうな前提なんですよね、
そうですね、2018年の12月の24日の日に、おそらくは、
おそらくは、
おそらくは
やりましょうよ、24日の何でもない日に、
あの、まあまあ何でもない
日、今回もだけど祝日にはなるっぽいです、
あ、
おかげさまで、
まあ、天皇誕生日の次の日ですよね、
まあ、これ平日だったらね、ちょっとねーって感じ
で、でも、もう平成も変わってるわけじゃないですか、
まだまだまだ
まだ
平成30年、今年まではな、もう土平成ですか、
来年です、
来年から変わる、
来年の5月、
急に変わるんじゃないの、
来年の5月1日でしたかね、
4月じゃない、
5月だったはず、5月の、あのちょうど、5月の1日あたりだったような気がする、
なんでそんな、
僕の中で4月1日
って、新しい天皇になるのに、なんでそんな先なの、
準備期間なん
で、まあ、まあそうですよ、
対応する一回だけこうあのお忙しいこれやりに行きたいですけど、
ああ、もう来年が最後ですよ、
白旗やってね、
まあ最後だっつっても、まあ、次の年にも一応今 の, あの天皇陛下またいらっしゃると思うけど、
ね、普通にいると思うけどね、
一、回だけあの目の前通ったのを見たことありますよ、
それなんで、
なんか東京駅行ったら、なんかちょうどどっかに出かけられるっていう、
そうなんですよ、わすごい、それは
会うことないもんね、なかなかね、
すげえって感じ
で、だって今の天皇陛下僕見たことないですよ、生で、昭和天皇はありました、
昭和天皇あるの、
あった、
すげえ、
なんかあの
30年前に、
いや、
いくつだよ、だ
って昭和天皇になった時にうちの実家の近くになんか植樹祭っていうよくやるじゃないですか、
地元でしょ、
そうそうそう、鹿児島、岸島に、
それこそレアじゃないですか、
そうだよ、なかなか
行かないですよ、まあ、今もうね亡くなられてるからレアっちゃレアですけど、
めちゃめちゃレアでしょ、
いや昭和天皇ほがね、
まあでも子供の頃だからあんま覚えてないっちゃ覚えてないですよ、
偽物なんじゃないの、
いやいや本物ですよ、
そっくりさんじゃない、なんか
植樹祭してたんですよ、決めてたんすか、
植えてたな、そうなんだ、そんなことなんだ、もう天皇って見たことないな、それは
まあまあまあまあまあまあまあ、それはいいとしてい
いとしてね、そんなことはいいんだよ
で、まあまあまあ今年の2018年の12月24日の日にも第5回の背景アングランプリやりたいと思うんですけども、まあ去年のテーマは私の理想の後輩都市だ、
後輩都市
わけですよね、まあ最強のグランプリが決まったわけなんですけども、まあ今年のテーマをどうしようかと、
はい、今のうちから決めたこと、
まあ、まあ年始ですからね、
そうです、まあ、いくつかはいただいてたんですよね、
そうなんですよね、
当日ね視聴していただいてる方にコメントでね、そうそうそう、ちょっといただいたりして、はいはいはい、なんか、結構面白いのを
で、まあ、そのニコニコの放送中に配信中にいただいたコメントと、あとはまあスタッフもね、今年の案としてこういうのどうですかっていうのをちょっとまあ出してもらったところはあって、はい、なんでまあその出してもらった案も含めて、あのとにかく、まあ、今回のその背景アングランプリというのを決めていこうと、ただここでね僕らがあの何個かあるうちからこれだって決めるのも、ね、なんかちょっと民意に反してる感じがするので、
民意に反してると、
なので、まあ、去年同様に今回もそのアンケート、ツイッターだとかもしくはいろんな媒体を使ったアンケートをさせていただいて、さらに、まあ、そこから絞り込んでいこうというのを今回また行っていこうというところですね、はいはいはい、で今現状として、案が、まあ、一応ここに出てはいるんですけども、ね、はい、これせっかくですから読み上げていきましょうか、全部で20個ぐらいあるわけですね、すごい、はいはい、まずは、今年の、まあね、テーマとしてまずは第1個目、理想の宇宙要塞、でかいでかいですね、理想の宇宙要塞、はい、次に理想の国家、はい、まあ、これも大きいですね、理想の天体、さらに大きくなりましたね、で理想の自然理想の自然って随分アバウトなところに行きますね、これね、
今日なんとなく、まあ、見えるものありますよね、
まあまあね、理想の自然かなんだろうなって感じがしますが、次に、理想の隠れ家居酒屋、
リズムはピンポイントで来ましたね、今度は今まで結構あの広大だなと思ったら
壮大だよね、
隠れ家居酒屋です
か、ね、でもいいかもね、
でも理想って言ってもこれってもうあのイメージできちゃうんじゃないですか、
まあ、居酒屋隠れ居酒屋できちゃうけどね
これ必要ないですよね、
隠れ家居酒屋自体が理想に近いだろうから
だから自分が理想として作るんだったらみたいな、
まあ、自分が作る隠れ家居酒屋
だとするとね、
あれですね、あの冬の鎌倉の中にこうちょっと
やるとあってネタ潰しがまああると
まそうだ、ね、
まあ、次に理想の屋上まあ6畳の中自分の理想を作り上げようってことなんですかね、
あ6畳間の中にね、
で、なかなかまあ結構シビアっちゃシビアですよ ね、
そうですね、
どっから取るかの意味って6畳に見えなかったです
よね、そうですよ、自動車によっちゃ6畳に入らないですからね、
そう
ですね、それぐらいの狭さですからね、
そうね、広角で取ったら大変なことにな
る、ああ結構面白いでしょう ね、 ね、まあ理想の6畳、はい、で続いて理想の工場、まあプラントですよね、なるほど、まあ工場もやってありますからね、理想の工場あるだろうと、で次に理想のメガネ屋、
メガネ屋なんだろう、メガネ屋
今あるメガネ屋理想じゃないんですかね
いろんなフレームがあるってことかな
何が理想なのかが
そうなのかな、
まあ、理想のメガネって
最終的にはでもメガネがなくなることなんじゃねえの。
ああもうあのレーシック屋さんみたいな。い
やけどここで多分この課題を出してくれた方っていうのはやっぱりメガネ萌えっていうのがあったりするので、うん、そこに対しての要望も入って
どうでしょうね。多分あれですよ、こうすごいビキニの店員とか、
うん、それはビキニじゃないの
すごいこう H カップみたいな店員さんがいっぱいいらっしゃってその中にこうメガネを一人ずつ持ってるみたいな。
そういうことね。もしくはメガネ店員さんがすごいなんかお色気だったりとか、すごいイケメンだったりとか。
これ背景ですからね。店員さんが来すぎちゃったらダメですね。視聴したの
か。そっかそっか。じゃあ
陳列か。理想にメガネがどう映
るか。陳列してるともうメガネって見えたりとかね。
まあまあまあね。
そういうこと。
VR のメガネをかぶさせられて、いいその店内を見るみたいな。
それは VR じゃない
ですか。VR ですけど。分かんないけど、まあ、理想のメガネがどんなものか、まあ、分かんないけど。
言ってみたんだろうね。
さあ、で続いて理想の絶望体験。
絶望体験。これ
あのラジオのネタじゃないですか。
そう、絶望がね。そうだね。前田さんのやつやろ。
理想の絶望体験に理想もクソもあるんですか、ね。
絶望体験に。絶望で言ってる
から、ね。絶望の体験ですから、
ね。これね、僕ここ見てなかった時に、うん、あのなんとなくあのテーマとして一瞬浮かんだのが、はい、まあ絶望的な背景みたいな感じの。
あ、まあ後輩都市近いってことですよね。
けど後輩的後輩都市っていうのはやっぱり後輩になっちゃうんですけども、うん、けど絶望的な背景になってくるとちょっとファンタジーがより出てくるのかな。
まあね、よりこう何かその戦争が起こってる最中だとか、
うん、僕の中であの、ね、あのマリオのマリオの世界で、ね、あの下が溶岩がバグバグになって
る、確かに絶望
だよね。あのもう狭いこうブロックの上を走っていくような感じのこういう背景
が絶望的な感じがしますね。
絶命な感じだよね。
まあまあまあ、まあ、
そんな感じのテーマもありかなと思ったんだけど、ここにも絶望のこれ、
あ、でも絶望体験だからそれに近くてもいいんじゃないの。
体験なんでしょ。体験なんだよね。
体験ですからね。
体験と背景だとちょっと違うか、そう
自分貼り付け。
これってだからさ、絶望というキャラクターが確実にいなきゃいけないんじゃないのって。
まあキャラクター書かざるを得ない、もしくは自分の体験感だから、まあ、自分が見てる主観、
主観でもいいの、
まあ、自分感バッバーって書けばもう絶望かもしれないですね。
まあそれはね、
まあまあそうだけどね、それはグランプリになりにくいな。
いやちょっと破片が飛んでたりとか、
まあまあ、
そしたら
あ
デブリとか僕死ぬんだって
あそういうことね。
ね、
絶望体験ですよ。
まあ確かに。
あれですよ、あの筒井康隆先生の書いたあの東海道戦争っていう小説の一番ラストって、あの大砲の弾を受けるんですよ自分で、はい、で大砲の弾を受けて自分が最後見た光景が書いてあるんですけど、自分が最後見た光景は首のない自分の姿が、
あ怖
い、あ絶望体験、
体験してる瞬間の映像を背景として書けばいい、
書、まあ、けばいいってことですね。
だから首を切られるなんかこう、
あ絶望体験
でもまあやっぱさ、人がいないとダメな感じはしてるよね。なんか自分自身じゃないですよ、うん、絶望
って。いやもしかしたら鉄球がこうビャーって迫ってきてるとことか、
ね、いやもしかしたら便座の上に画鋲がいっぱいみたいな、絶望体験みたいな。
絶望なのかな、危険なんじゃないかな。絶望かな、
なんで髪がないところを見た瞬間みたいな。
あそれはあるかもね。そのところだね、ここにないとかね。
まあ、ね、主観的なあの視点からのこう、
そうですか、まあ、そうそうそう、ザ VR ですね、VR、どっちかというと、ドアを開けるとそこにもう地面はなくてみたいな。なるほど、ドアの向こうにワニいっぱいみたいな。
そうね、分かった、じゃあそうしよう。
なるほど、
いや広がったよでもこれ。
理想の絶望体験はありかもしれませんね。で続いて理想の教室、うん、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。
理想の教室ね、
まあ教室っていうのは何の教室か分かんないですからね、料理教室とか
もあるしね。そうだね、何か絵画教室もあるし、いろんな教室もあるからね。
ねえ、
うん、そうかそうか、じゃあそう、うん、なんかそうね、職場
なんか、なんで職場が出てきたんですか、
この教室でもう職場だな
って。僕ら人はね、
わかりますよ、だけどそこで職場って出さないでくださいよ。
教室って聞くと僕らはあの、うん、どうしても僕らの今仕事も考えちゃうから、もう
ここの広がりを考えちゃう。
まあここはどっちかというとスクールです
よ。そうスクールだね。そうだね、
まあ理想の教室、学校の教室であろうと、何の教室でもいいけども。で続いて理想の漫画家の部屋。まあ、理想の漫画家の部屋って
これは難しいとすると、だって漫画家じゃない人は分からないじゃない
ですか。これちょっとだけあれですよね、うん、やっぱり 2年前のテーマ、うん、
はい、
あの仕事部屋に近くなって、うん、近くな
るよね、や
っぱり絵描いている人に対して仕事場っていうふうな感じで考えると、うん、絵を描くため あの空間を考えちゃうので、そういうところでは漫画家の部屋ってちょっと近づいちゃう感じはしますよね、う
ん、まあもしかしたらその理想の俺の部屋なのか、もしくは理想の漫画家の部屋なのかってことですよね、うん、あの漫画家さんだったらこういう部屋住んでてもいいよねみたいな、
こういう漫画家の理想、あのこういう漫画家こういう部屋に住んでてほしいみたいな感じ、
それはあるかもね。
手塚治虫先生が理想の漫画家の部屋があるとしたら、うん、おそらくあのもうそのなんか分かんないけども、うん、あのベルコ部屋みたいな感じでコマが流れてくるみたいな、僕らが
それは理想ではないけどな、手塚
先生の理想の漫画家の部屋それだろみたいな、
そうかそうか、そういうふうにそれが理想だという、ま
あ、もしかしたらもう手塚先生みたいな感じの幼少したロボットがこうずベルトコンベアみたいな感じ
で、そこから各編集者向けにあのベルトコンベアで原稿が流れてくるみたいな、
そうして各編集の人がそれを拾っていく、
ベルコンベアで束ねていってみたいな、
あのそこの大元にはあの手塚先生の脳みそがあってこう、うん、
理想ですね、あ、まあ、そういうのかもしれないし、わかんないけど
勝手に広げたけど、
ね、偏見だらけです、
ね、漫画家に対しての偏見が生まれるよねこれ。
さあで続いて、理想の幻想世界、まあ、幻想世界っていうもの自体が理想の塊なんじゃないかという気もしますが、で、まあ、どんな幻想世界か分かんないですね、綺麗な幻想世界なのか、もしくはまあ荒廃した世界かもしれないし、
僕は乏しい感覚だともう FF しか出てこないですね、
幻想世界
乏しい
クリスタルがいっぱいあるとかね
なるほどね、まあ、アバターみたいないう世界観とかね、まあまあまあ幻想もいろいろな種類ありますからね、まあ、理想の幻想世界、うん、でここまでが去年の拝見ONEグランプリの中で動画の中でいただいた、
皆さんいただいたねご意見ですよね、
コメントですよね、はい、で、まあ、これ以外にもスタッフが案を出してます、うん、まずは、この前の拝見ONEグランプリで、はい、審査員も務められた佐藤敦さんの案としては50年後の渋谷の光景、
はい、
理想が抜けましたね、
うん、なかなか難しいっていう、
50年後の渋谷ですか、
今ほら渋谷っていっぱい建て替えられてるじゃないですか、
あの渋谷って今100年に一度の大開発って言われてるじゃないですか、ってことは50年後は変わってないんじゃないかと、
今組み立ててるところは今どう出来上がるかっていうのはまだイメージとなんとなく
関節僕ひたすら見てるので、
できあると思うんですけども、うんうん、そこからどうまた多少変わっていくのか、
まあね、
池になってんじゃないかこれ、
あ全部もう宇田川の水が全部溢れてもう盆地のところ全部
盆地だからさ、あそこ全部さ、ね、地下鉄ならなぜか2階にあるって感じ、
まあまあまあ分かります、分かります、あなるほどそれか、
そうだ、
まあ50年後って言っても、まあ、言ってしまえば今から50年前って言ったら昭和42年ぐらいなわけじゃないですか、ね、昭和42年と今ってじゃあ何が変わってるかって考えたら
結構変わってんじゃないの、
結構変わっていられるけど、でも道路が舗装されたりとか建物が変わってるけど、
昔さ
光はね、うん、まあ
50年前昔さあそこになんかこう
ロープウェイ
があったんだよ ね、 ね、
渋谷
の、ね、あとあの天文台ありますよね、天文台じゃなくてなんだっけ、プラネタリウム、
プラネタリウムね、今の光園とかね、ま
あ、だから昭和42年の渋谷と今の渋谷を比較したら50年後も一応もしかしたら想像できるかもしれない、
うん、そうだね、どこが変わるか分かんないけど、ね、
まあでも想像できる範疇の渋谷では良くないかもしれませんよ ね、 よ
ね、
多分宇田川の水が全部溜まってもう池
がなくなってるかもしれない大震災になってそうなってるかもしれないじゃん
はい、はい、で続いて、理想の遊園地、これは、スタッフの、
うん、はい
はい、ジムのスタッフの案ですけども、はい、理想の遊園地、うん、まあ遊園地は、まあ、遊園地こそ理想の塊ではあるけども、
そうね、面倒くさっていうのしか出てこないけど、
まあまあまあ分かんないですひたすらウォータースライダーかもしれませんから、
う
ん、
まあ、それも遊園地の遊具とかありました
理想の遊具、
うん、なんか遊園地で
遊園地という好きなものってあるの、
分かんないけど
好きなの、
なんか僕の中で遊園地って言ったらもうなんかシルエット、イメージ的なのがタコのあの足みたいなので、
タコの足、
タコの足、ああ、
なんかこう
グルグルグルグルグルって、ね、タコがいて真ん中にタコって、ね、足がこうやってそれに乗ってくるんで、
ね、それはなんか東日本ローカルなんじゃないですか
いやいやいやいや、
それはあるんですか、あったあった、そういえばあったな、その今見ないけど、
今はさすがにないくなっちゃってる感じなんですけど、なんとなく遊園地って言ったらなんか
それも強いんですよ、一般的にはジェットコースターとか、
そう、まあまあまあ観覧車とかもしくはあの木馬とか、
俺ほらあのゲームでテーマパークってあったじゃないですか、あれで自分の遊園地をいっぱい作る
けど、 理想作ってたんですね。
そうそうそうやってたよ。すっごい長いね、あのジェットコースター作ってて、ずっとぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐ
るぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐ
るぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐ
るぐるぐるぐるぐるぐるぐまあ、これは、背景美塾のトレース講座などをしている、北野博文先生の案ではありますが、はいはい、まあ、理想の学校、理想の教室に似たようなものではありますが、まあ、学校ですが規模は大きい、
そうですね、
外観ですよね、うん、どっちかというと、うん、まあ、理想の学校、
ね、
森とか影とか、
あまあまあいろいろあるよね。
あそうですか、
まあ、J カップの女の人がザーッと
並んでる、一人企画です背景ですよこれ。
まあまあまあまあ理想の学校ですからね。
理想の学校は難しいよな。もう学校はもう行きたくねえしな。
ひどい。じゃあもう、ゆるきさんが書く理想の学校はもうボコボコにされてるみたいな。あのガラスが一枚一枚割れてる感じの。
そうね。そういうとこ行きたくないね。
じゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃんじゃじゃんってやつですよ。
屋上が楽しいといいですよね。
まあまあまあ、屋上遊園地がついてる感じのね。
それもいいかもね。でもなんか、なんだっけ、水平じゃねえや、プールがあったりするよね。あ、うちそういえばプールだったの。
いや、それ理想
なんですか。東京に関してはやっぱり校庭がないので、あの学校の上に屋上にプール
つくって
たの。まあでもひたすら広い校庭の学校とかいうのも理想の学校なのかもしれませんからね。
永遠と見えないね。そうか、そうか、それは理想か。どう、
も
う
教室の中に校庭があるみたいな感
じ。わかんない。どうしていい
の。まあ続いて、理想の一戸建て、これは、はい、背景美塾のデジタル美塾の講義、はい、講師をしている中川さんの理想の一戸建て。
なんかそういうあれですか、身を固めたい感
じ。なんか渋い感じがしますね、一戸建て。
そうだね。
まあまあ、理想じゃない一戸建てで、じゃあ何なんだろうって感じもしますが。まあ一戸建てが理
想。縦売りのやつ
で、これも難しいですよね。その外観書くか、それとも内装書くのか
っていう。まあまあまあ、もうそこは自由ですからね。
湖の近くに建てたいとか、
はい。さあ続いて、今背景美塾の新しい講師として名を連ねている松島幸太郎先生の、これ、和風のサンタの家、もしくは日本かぶれのサンタの家。
日本かぶれのサンタ
見たくないっすね。
そうなんだ、寿司ばっかり食ってんだ。
ああ、多分獅子落としみたいなのいっぱいあったりするわけでしょ。
どうな
の、都内会とかもなんかちょっとなんか違う感じになってるじゃないですか。
なんかこうちょっと歌舞伎みたいな感じ、
あ
スタイルにな
って、熊取りしてる感じの、
熊取りしてる感じの
もうひげとかもこうちょっと歌舞伎みたいな感じでグワーって伸ばしてる感じ。
まあまあサンタはそうでしょうね。
そうですね。もうすごいんだろうね。もう
だけどサンタ書いちゃダメですからね。
まあ、もう背中にセイヤって書かれたなんか刺繍があったりとか。
それなんでヤンキーみたいな。
まあ四カブレの
四カブレ。まあまあね、それがね、で電飾とかされててね。
あ、まあ、そっち行くの。
少なくとも和服を着てるんでしょ。赤い和服
こそり。でこそりそっち日本カブレなのか。ヤンキー、いや日本カブレじゃない。
日本ですよってこと
な。ふんどしとか締めた
り、そう、ふんどしだろうね。
ねえ、ふんどし
でしょ。長だろうね。
うん、でしょうね、うん。なんか寒そうな格好して、
赤いふんどしをして、それ理想かな。理想じゃねえんだ。これは理想じゃない、
ね。理想とか
日本カブレのサンド。
日本カブレだからか。
まあ、ね、ちゃんと家か感じでちょっと今いろいろと挙げていただいて
ね、でまあただね、ここら辺にある要望は僕らの要望入ってませんので、ここでまあせっかくなんで、
それさっき見てなかったけど被ってるなと思って、
3人せーの出しましょう。3人せーの、
俺被っちゃったのに見てなかったから、
ね、いいせーの、はい、じゃーん。さあじゃあ、まずは僕の方から、はい、理想の世界まあ何でもいいから理想だと、理想の世界って言ったら、だって
何でもいいじゃん、
何でもいいわけですよ。だからこの人の理想の世界はこれらしいと、猫がいっぱいいるとか J カップがいっぱいいるとか、分か
んないけど、それが
自由な感じですね。
まあまあより自由な感じが見れるいうことですね。で続いて湯野さん、
理想の宇宙戦争、ただあのスターウォーズ見たからなんか、
ちょっ
ともうスターウォーズって書きたかったんだけど、
もうダメダメじゃないですか。
宇宙戦争って映画あるしね。
まあまあまあありますから ね、ケビン・コスナーみたいなのが出てくる感じでしょう。
トム・クルーズで、
あトム・クルーズウォーターワールドでしたっけ。
ウォーターワールド、
全然違う、
ケビン・コスナー
はいはいはい、さあ続いて石川さん、
小人の世界、
小人の世界、あ面白いね、でもね
小さいところからの視
点
とか、
いいじゃないですか、アントマンね、
うん、アントマン関係ないか、いやそら小さい世界の映画いくさのことありますよ、
そっかごめんごめん、すぐなんか最近見たな
あだから
やっぱりちょっと大きいもの、大きく見せる描き方って難しいです
ね、まあよりどこにいると自分が小人の世界に見えるかみたいな、まあそこも突っ込みどころ面白いですね、
ガリバートンネルみたいな、
ね、ただねこれあの全部入れていくとですね16個以上実はあるんですよね、
そう20個、
20個ぐらいあるんですよ、なのであのないなっていうのをここの場で省いていきたいと思ったんですけども、あの時間はあんまりないと、この後
まああの僕すいませんちょっと客観的にあの
いいですよ、省いてください
、省いちゃっていいんじゃないかなっていう意味が
理想のメガネ屋はね、
まあまあ、
これはちょっとなくてもいいだろうと、理想のメガネ屋なくしましょうね、
そうだね、
でね、あとはそうです、ね、理想の教室と理想の学校はどうもちょっとかぶりそうかな、かね、だとしたら理想の教室はちょっとここではなくして、理想の学校はまあありだろうと、理想の漫画家の部屋、まあ、若干今までのその理想の仕事部屋とちょっとかぶりますよね、まあ、ここはちょっとやめときましょうか、はい、で、まあ、そうしますとあと2個ぐらいは省かないといけないポイントですが、
1個じゃなくて1個、
あと2個ぐらい6789101112131415161617、あと1個、
あと1個、あと1個です、
まあ、16個にしたいというところなんですね、
猪木さんの方が宇宙戦争で宇宙要塞とかぶ
ってる
から、あそうなのであれば、そこはもう
じゃあ俺もなくしていい、
そうですね、宇宙戦争はまあ宇宙要塞にまあ統合されるであると、うん、あすごいもう1分で決まった
もっと相談するのかと思ったもっとグダグダするのかと思ったけど、
まあ理想のメガネ屋はなかろうと、
最初なんとなくあったよ、
ちょっとだけはあの補足すると、はい、あのコメントあの実際に生放送やっていただいてた時に、あの他にもあの、ね、コメントとしてテーマいただいたんですよ、それが何だったかというとですね、モブ親父とか
理想のモブ親父、
やられキャラ、
理想のやられキャラ
と理想の講座
理想の
佐藤の家、誰
佐藤さんって誰だ、
いっぱいいるけど、
まあ、おそらく佐藤厚弘さんに受けたコメントだったんでしょうけど、
あ、
そうい う
ことだね、あとは理想の佐世保バーガーって
何で、まあ、理想じゃないのかと、佐世保バーガーは
佐世保バーガーで完璧なんじゃないのかと
どうですよね、
そういうふうなテーマとしてあったんで、まあ、そこはすみませんあのちょっと除外はさせていただいちゃったんですけど、
そうですね、特に理想の佐世保バーガーに関しては僕らが言うべきところではない、
佐世保バーガー佐世保バーガーって出てくるからお腹空いてくるんですよ、ハンバーガー最近食べてるので、
まあね、食べたくなモブヤジとかやられキャラに関してはもう何 もう言うことないですからね、
背景はあるんでも何でもないから、
ね、そうですね、理想の講座ってなんだよ、
なんなん不満があるってこと、
僕らの当てつけみたいな
そうなの、ごめんなさいちゃんと頑張りますみたいなことを言わなきゃ、
頑張りますね、理想の講座にするように、
ね、これからも今年もよりね理想に講座を ね、
そうですね、
僕たちの課題です、
わすごいいい締めから
締めちゃったけど、まあ、これをどうするの
まあまあまあ、なので一応今16個上がってはいる、うん、まあ、絞ったところではありますが、はい、この、一つ一つの、このコメントじゃない、このテーマの案をですね、うんうん、4つずつに分けてアンケートを出していきたいと思うんです、で昨年は、ツイッターでアンケートをしてたんですけど、ツイッターも含めていろいろな媒体で16個の中から4つに絞っていきたいと思うんですね、で4つに絞ったものを、まあ、そのままツイッター上で何かこれって決めちゃうわけじゃなくて、これはもうあの、ニコニコ生放送などを使って僕らがまずは討論をして、これどうだどうだって討論した上 で最終的には皆さんにアンケートなどで一つ決めていただきたいと思います、
ね、今までとちょっと違うやり方で、
まあ、0から100まで全部背景を語っていきたいですから ね、今年に関してはより多くこの背景ワングランプリに対して、はい、まあ、何か告知活動とか、まあ、動画とかね、配信できていければと思いますので、うんうん、まあ、新しいことをねこの2018年やっていければというね、僕らのちょっとこう少し目論みもあって、
ね、そうですね、まあ
ね、
うん、はい、まあ、いろいろとねやってきますけど、まあ、1年の大きい行事でもありますから、
そうです、ね、
まあ、新年にかけてですね、1年かけて皆さんにね、
まあ、新年の挨拶去年やりましたけど、はい、まあ一応これが今回ね
最初のね取り始め
なので、
はい、そうですね、
うん、
まあ、そんなわけで今年に関しては特にこの背景ワングループ力を入れてね、あのバックアップしていきたい、盛り上げていきたいなというふうに思っております。今年最後のイベントが12月24日にあるわけですけど、そこまで、ね、
新年だというのにね、
お付き合いいただければと
この1年間をですね、
まだ背景ワングループですかね、はい、はい、そんなわけで、今週の放送はここまでになります。お相手はマイダックスと
宮野と
3人あ石川の3人で送らせていただきました。
はい、またねー。